はい、それでは五十嵐潤さんお願いいたします。
はい、
はい、一番最初にでは今回の応募作品を通してのご感想をお願いします。
まあ他のコンペとかと被らないようにっていうチェックをされた後のものなので、はい、まあ、数も絞られていて、まあ、例年より見やすかったですね。
はい、
はい
はい、全体で作品についてご感想ありますか？
そうですね、はい、どう言ったらいいんだろう、ちゃんと時間をかけてやったものと、はい、テーマに対してですよ、なんて言うんだろう、こうひらめきみたいな一瞬で作っちゃったものっていう、まあ、2パターンがあったかなと思いました。
はい、では作品に参りますか？
そうですね、はい、
では五十嵐潤さんが選んだ、一次審査の通過作品ですね、番号と好評をお願いいたします。
はい、
はい、
まず004番、
はい、
まあ、今回のテーマは、まあ、私普段北海道で設計しているので、特に、まあ、寒いっていうことに対して、昔からその寒さに対してどういう、建築的な取り組みやアイデアが作れるだろうかっていうことを、まあ、かなり考え続けてきたので、まあ、それに対してこの案は、なんて言ったら断熱領域って、まあ、書いてますけど、まあ、僕はそれを風除室とかバッファーゾーンってずっと、まあ、干渉空間みたいな言い方をしてきていて、まあ、これは和の障子戸を、まあ、可変させることで夏と冬の生活の仕方を変えるんですっていう、その暑い寒いに対しての、なんだろう、取り組みとしてはかなり基本にのっとった作り方をしていて、例えば冬は空気ボリュームを細かく小さくしていくとか、夏はこう風が抜けるようなこう可変性を持たせるとか、
はい、
まあ、単純な方法なんですけど、非常に、真剣にリアリティを持って作っているなというのが印象です。はい、で次がですね、016番、
はい、016、はい、
でこれはですね、ちょっとアイデアとしては、まあ、非常にこう既視感があるんですけど、まあ、このテーマに対しては、まあ、やはりこういう案は出てくるので、まあ、それはどういうことかっていうと、やはりこうガラスのような非常に大きなエアボリューム、まあ、木が生えた森のようなエアボリュームを、大きなエアボリュームをまず一つ作って、で、その中に地中に埋まった小さなエアボリュームの部屋があるっていう案なんですけど、 まあ、これを考え方自体は全く新しくなくて、こう膨大にこういう案を過去にも見ているし、うん、あのさっきも言ったような既視感だらけなんですが、あ割と、まあ、これ北海道だとこの家は難しいんですけど、あの北海道以外の地域、東北、まあ、仙台ぐらいだったらこれでもいけそうかなと思うんですけど、あの十分に生活を感じられるレベルの建築になってるなと感じました。でこれ地下にはベッドルームとか主な機能、まあ、トイレ、洗面、お風呂、ベッドルームが入っていて、でそれ以外の大きな器の中には、まあ、キッチンがしつらえられているんですけど、あのまあ、なんとなくこう、まあ、リビング、大きなキッチンで大きなテーブルみたいな構図は、なんだろう、ちょっとありきたりだから、もうちょっとそこで葛藤してもらうと、
はい、
あのもっといい案になったんじゃないかなとは思いますけど、
はい、
あの本編テーマに沿って、一つの回答だと思いました。
はい、
次が35番。
はい。35。はい。
はい。これはあの最初の004番にちょっと考え方は近いのかなと思ったんですけど、まあ、こういう木造の、なんて言うんだろう、既存のなんかこうストックをこう、 うまく使って、今回のテーマに取り組んでいる。で、まあ、既存ストックをどうするかっていう問題は、あの今後もっと増えていくって言われていて、まあ、その前提、まあ、今あるものを前提に今回のテーマに取り組んだっていう案が、
はい、
あの、まあ、割となかったような気が、ちょっと随分前に見たんで覚えてないところもあるんですけど、うん、したので、まあ、であとまあよく丁寧に解けているなと思いました。はい、次が、はい、41番。
はい、
これもですね、まあ、入れ子って言ってしまっていいのかちょっとわからないんですけども、あの概念としてはやっぱりあまり鮮度はないんですけど、まあ、暑さ寒さっていうことに対してはあの丁寧な適切な解き方をしようと努力している案だなと思ったのと、まあ、各シーンも丁寧に描かれていて、ある意味あのこの人はすごくリアリティを持って、あの単に何だろう、建築のアイデアだけにとどまらず、テーマに対してもリアリティを持ってる。で、暑さに対してリアリティとか寒さに対してリアリティを持つっていうのは、これ割とあの大変だと思うんですよね。単純に例えば気温何度で、まあ、あの湿度何パーセントみたいな数値化はあのできるんですけど、それとこうイメージ上の何て言うんだろう、こう体感温度とか体感湿度とか、それに伴って空間が持つ雰囲気とかっていうのは、なかなかあの普段からそういうことを気にしながら 生活してたり、意識的じゃないと、身につかないものだと思うんですが、この人はなんかそれがわりかし感じられて、良いのではないかなと思いました。
はい、
はい、次がですね、43番。
はい、43番。
でこれはですね、全部英語表記で、ちょっと、その図でしか僕はこう判断できなかったんですけど、これはなんか建築っていうよりは、オブジェのようなものなんですけど、っていうか僕にはそう見えたんですが、暑さ寒さで、その空間ボリュームが変わるっていう、非常にシンプルなアイデアで、その変な模型が、模型写真が載ってるんですけど、不思議とありだなと思わせる何かがこれあったんで、まあいいかなと。バス停なんですかね、これね、なんかよく見ると。ベンチがあって、はい、バス停のなんかが立っていて、
そうですね、で書いてありますね、はい、
でなんか構造躯体があって、でその上のバルーンが温度によって上昇したり下降したりするっていう、アイデアだと僕は思ってたんですけど、そうですよね、これ。で、それが、50メーター。なんかちょっとまあ、他の案と、これはまるっと違って、ただ、その、一発芸的なアイデアではなく、
はい、
暑いとか寒いが、空間、建築の見え方、これ、バス停だから多分、サインにもなるっていうようなアイデアだと思うんですけど、
はい、
こういうのも一つあってもいいかなと思って入れました。
はい、
で、次が46番。
46、はい。
ちょっと思い出しながら喋ってますが、これ、マンションの、リノベーションみたいな、そう、案で、で、外部と内部の、やはり間、だから中間領域とか干渉空間とかバッファーゾーンとか、テラスとかベランダとか縁側とか、いろんな言い方ができる場所を積極的に設計しようというもので、この人あれか、懐って読むんですかね、懐のある家って書いてあるのかな、
はい、
この内部と外部のこういう場所を丁寧に設計するっていうことで、住宅としてもっていうか、居住空間としてもすごい豊かにやはりなるし、寒さとか暑さを許容できる余白とか、グレーっぽい空間がここで作れるし、でこの人も非常になんかそういう場所に自分が身を置いた時の快適性、リアルな快適性を感じてちゃんと設計できているんじゃないかなっていうのが、解説とかプレゼンテーションから読み取れて、良いのではないかと。で割と単純な操作しかしてないんだけど、非常になんか豊かになっているように見えるのがいいなと思いました。で次が56番。
はい。56番。はい。
はい、これはですね、これは本当にこうなんていうか既視感だらけの案だったんで。 ですが、
はい、
ただ真摯に取り組んでいるかという点を、まあ、評価したいなと思ったんですね、
はい、
ただなちょっとこういうことに、まあ、こういう建築って、まあ、もうやられているわけで、まあ、そういうものを知っていてこの人は、まあ、これをこういう方向で設計しようと思ったわけなんだと思うんですけど、あのそうだとするとそもそもすでに生まれている、まあ、それなりにいい成果を上げているこの手の建築物と自分が考えたものがどれぐらい違っていて、さらに相当あのその先に飛ばしているんだみたいな、あのところを意識して設計してほしかったなと思いました。ただあのちゃんとあの設計されていると思いました。で次がですね78番、
はい、78、
はい、これはですね植物が、あ、まあ、しかもいろいろな植物が四季を通してこのメッシュでできてるんですかね、この一体グリッド あのファサードを、まあ、覆ったり覆わなかったりしていくっていうあの案で、まあ、これ、まあ、植物を扱うって、まあ、とっても難しいことだと思っているんですけど、僕はあの植物ってのは例えば建築で用いられる他の素材、鉄とかコンクリートとか木とかガラスとかっていうのはあの人間が、まあ、すごくとことんまで制御できる、ものなんですけど、植物っていうのはあのそれ自体が生きていて常にこう、制御しきれない状況で変化をし続けるし、あの変化をしないかもしれないっていうところが僕はその制御しきれないものだと思うと使いたくなくなるっていう、植物あんまり建築に自分の建築で使ったことはない理由は、あの植物って自然物なので、まあ、自然物っていうか生き物なので、なんか他力本願な設計に感じてしまうっていうか、あ、まあ、植物で覆われちゃうと大体建物ってよく見えちゃうんですよね。どんな建物でもわしゃわしゃとこう植物で覆われると、まあ、なんかいい雰囲気になっちゃうんですけど、あのそれって別に、まあ、そこにその長い時間軸でこう木が大きくなった時にこの建物は初めてこう見えてこうなってみたいな、あ、言い方をされる方もいるかもしれませんけども、その枝一つ一つどう伸びるかとか、まあ、剪定何十年もかけて剪定自分が剪定し続けられるのかとか、それ不可能なのでやはり他力本願な設計に見えてしまうんですけど、まあ、これもそういう意味ではそういうふうに見えちゃったんですが、あの植物を使った案も一つ入れておこうとあの思った次第です。あのさっきの入れ子になった植物っていうのは別にこれはあのどう伸びようが、あ、いいや、16番の案なんですけどね、これは別にどう育とうがどんな枝ぶりになろうが まあ、関係ないんですけど、この78番の案はこれ植物が自分が意図した通りに、まあ、ある種動いてくれないと、うん、あまりこの人の言っていることが成立しないあのものになっているわけなんですが、まあ、その割にまあ一応丁寧にですね、動物と植物のこうことを下に書いてあるので、まあ、なんとなく残しておこうかなと思いました。
はい、
で、次89番、
はい、
あのこれもですね、あんまりこう真新しくはないんですけど、あの、まあ、熱容量っていう言葉を、まあ、ここまで大胆に熱容量の家って書いてあるんで、あの、まあ、結構大胆なあのタイトルだと思いました。これで、これ、まあ、この熱容量をどう使うかっていう建築物も、まあ、やはりいろいろあの試行錯誤されていろいろな形で実現していて、まあ、成功例も失敗例もあるということを、まあ、前提でこういうことをこの人は考えたのかなっていうところにはまた疑問はありましたけど、まあ、今回のテーマを、まあ、やはりこれも真摯に受け止めて設計している点は評価してあげなきゃなっていうふうに思ったわけです。はい、
はい、
以上ですね、はい、僕選んだのは
以上ですね、はい、
はい、
全部で9点ですね。
そうですね、はい、
9ですね、はい、ありがとうございます。それでは、はい、今回のテーマの寒いと暑い、あの日頃どういうふうにお考えかお願いします。
あ、そうですね、まあ、さっきと重複するんですけど、はい、まあ、僕はその日本の建築家の中でも最も過酷な場所で、設計を続けてきたと思っていて、あの夏はやはり35度とか暑い日がなる場所だし、まあ、冬はマイナス20度とか、まあ、30度っていう風になる場所でやってきたので、あの、あんまりその特別なことだとは思っていないところがあって、建築っていうのはそういうものに向き合わないとあの存在できないんだっていうふうに、まあ、ずっと思っていたので、なんだろうな、ただそれを暑いとか寒いっていうことをあの最近の建築界の、まあ、なんだろう、法律も含めた流れとしては性能をとにかく上げていくんだっていう方向ですよね。あ、まあ、でもそのなんだろうな、こう目指す方向って、例えば年間のランニングコストがいかに安く済むんだとか、それによって電気使用量が減ると、まあ、電力もエネルギーも少ししか使わなくていいから地球に優しいんだみたいな、うん、そういう考え方なのかなと思ってるんですけど、人間はそのためになんか生きてるわけじゃないと思っていて、やはりなんか日々の喜びとか楽しさとかがそっちの方が大事だと思っていて、なんか そういう方向に、ちゃんとこう向けられる、まあ、寒い場所でもそういう方向に人間がちゃんと向き合えるような建築を作りたいなと思って、ずっとやっていますね。だからなんだろう、こう別に冬寒い家を作れと言ってるわけではなくて、あの見つめる方向はちょっとこう物 もうちょっとなんか日本は特になんか穏やかな方に向かった方がちょっとギスギスギスギスしぎてるような感覚は嫌ですよね。
以上ですか？
以上ですね。はい、
もっともっとあったらぜひお願いします。続きもありますか？
あ、そうです。いや、まあ、大体いいんじゃないですかね。あと、はい、まあ、ちょっと残すかどうか迷ったやつの番号だけ言っていいですか？
ぜひお願いいたします。
はい。
はい。
001番と011、はい、で057
はい。
と100。
100。
はい。
はい。
で、まあ、どれも、なんか、どうしようかなと思ったんですけど、
はい。
なんか若干、こう、何かが足りないっていうか、まあ、選んだやつも何かが足りないんですけど、
はい、
そのテーマに、今回のテーマに対しては抜け落ち方っていうか、
うん、
ちょっとそうじゃないだろうっていうことが、まあ、気になっちゃったものは、迷ったんですけど、
はい、
まあ、省いていった形になりますね。
はい、
まあそんな感じですかね。
はい。
ああ、この97番の身にまとう建築っていうものは、これすごい最後まで残そうかなと迷ったんですけど、それはなぜなら、やっぱりなんかこう、今後ですよ。まあそれが50年先か100年先の話かちょっとわからないんだけれど、あの土地に定着するとか場所に定着するっていうことが割と減ってくんじゃないかなというふうな気がしていて、人類全体がですよ、あの、まあ、ベース基地みたいなものはどっかにここを持っているけれど、あの行きたい場所にもう移動し続けて、 でもそこでこう建築っていうほど重いものじゃなくて、ただこう、まあ、衣服の延長ぐらいな建築を常に持ち歩けて、それで、まあ、好きな場所に、まあ、それもこう世界の認識が変われば、まあ、どこにこう居座っても許されるみたいな世界が来るかもしれないなと思っていて、まあ、それは実際今あのこう、ね、ウェブ上ではもうすでに起きていて、まあ、まだ我々はその飛行機に乗ったり車に乗ったりして移動しなきゃいけないんですけど、
はい、
あの、まあ、移動も物理的な移動はそういうものに、まあ、今後もある程度依存していくとは思うんだけど、うん、あのこの身にまとう建築のようなちょっとこれデザインが良かったよかったんですけど、あの、まあ、考え方としてはこういう方向に向かっていくような気がしていて、それやはりあの素材とか、まあ、科学がどんどんやはり加速度的にあの進んでいくと思われるので、まあ、ほとんど暑さ寒さを感じないこんなペラペラなものが作れるような気がするですよね、将来。 そうすると、まあ、それが衣服になっちゃっても良いんだけど、まあ、この人はまあなんかちょっと簡易的なテントみたいなものを提示してますけどね、これが多分究極的にまずは一つの未来の建築の方向として可能性があるんじゃないかと思ったんだけど、あまりにもちょっとデザインがダサすぎて選びたかったんだけど、でまあちょっとこの現時点でこの人が選んでる素材はあんまり新しくなくて、その2点がどうしても引っかかってですね、選びきれなかったっていう、
はい、
まあ、あの案なんだけど、可能性、未来の可能性は一番ある案だなと思いました。はい。はい、以上ですかね。はい。Thank you.